こんにちは、多少です。今週も暮らししラジオやっていきましょう。今週もですね、ポップス音楽史、今週はちょっとさらっと終わってしまうかなと思ってるんですが、やっていきます。音楽理論のコーナーも未だに、この一番組内でやっておるんですがそれもやっていこうかなと思います。その前に最近の話で、僕が作ったですね、BGM を、使っていただいてますよっていう、お知らせなんですけど、CM 流させてもらってます。プログレ中華水曜日の、エンディングトークの時に、流れる BGM と、騒ぎますけど何かっていう番組ですね。女の方4人で、ワイワイガヤガヤオタクトークをするのかなっていうですね、番組で、BGM で使われております。はい、こんな感じでですね、この、BGM はですね、一応ポッドキャストの日で、BGM 作ってほしい人いませんかっていうのを募集して、作った感じなんで、もしですね、なんか BGM 制作依頼とかありましたら、ぜひぜひ、お声掛けください。あとはおそらく昨日、このクラシシラジオ内で配信してると思うんですが、また曲を作ったので、それの視聴エピソードみたいなのもアップされてるかなと思います。そちらもぜひ聴いてもらって、もう一曲できたらシングルでまたね、Apple Music とか Amazon Music とかに配信しようかなというふうに、思っております。はい、じゃあそんな感じかな。ということでですね、後半は、ポップス音楽史と音楽理論のコーナーやっていきましょう。はい、じゃあ今週はですね、プレスリーに続いてる人たちの話を、というか紹介で多分終わっちゃうと思うんですけど、しようと思います。プレスリーの後にですね、サンレコードですね、プレスリーが最初にデビューした、レーベルから、デビューした方が2人いまして、2人だけじゃないですけどね、2人いて、1人がジェリー・リー・ルイスっていう方ですね。この人ピアノを弾いたりするんですけど、なんかすごい激しめなピアノ蹴ったりとかですね、ワイルドなパフォーマンスをしたそうです。曲も聴いてみたんですけど、やっぱり、時代なのかな？なんかそんなワイルドな感じはしなかったっていうか、やっぱりなんか今で考えるとこうギターへし折ったりとか燃やしたりとか、ピアノをビューって押したりとか、なんかね、ドラムに突っ込んでみたりとか、そういうワイルドさをイメージしてたんですが、曲聴く感じはなんか、昔のロックンロールだなっていう感じがしました。なんかね、ちょっとね、まだここら辺の曲あんまちゃんと聴けないっていうか、なんて言ったらいいんだろうな、このまだちょっと僕の中でこう入ってこないんですよね。なんて言ったらいいんだろうな、こうあんまり聴けないっていうか、なんか全部同じ曲に聞こえちゃってですね。一応聞いてはいるんですけど、プレイリスト作ってね、聞いてはいるんですが、ちょっとなんか、なんでなんですかね、感覚がまだ合わないのかもしれないんですが、音楽というのはそういうものでしょう。はい。で、その次がですね、これもサンレコードから、デビューしているんですが、カール・パーキンスさんですね。この人はですね、なんだ？あ、そうそうそう、ポール・マッカートニーが、もしもカール・パーキンスがいなかったらビートルズはなかっただろうっていうくらい、評価している方で、この方も普通に普通な、なんか昔のちょっとビートルズっぽいなみたいな感じの、感じでしたね。ブルース・ウェイド・シューズっていう曲を聴いたんですけど、あれかな、やっぱもっと聴き込まないとダメなんだろうけどな。これ前から言ってるけど、なんかこうまだ流しちゃってるんでね、でもしょうがないでしょ。これね、一応最後までこうね、現代まで行ったらまた戻って、一人一人もっともっと詳しく聴いていこうかなというふうに思います。まだまだ先の話になると思うけど、 おいで、その次、現代的なバンドスタイルを確立したっていう方がいまして、これがバディ・ホリーさんですね。メガネで内気な感じ、全然ですね、プレスリーとかみたいな毒気のあるロックンロールではなかったですね。僕も聞いた感じね、グロッケンの音とか入ってて、すげえ、優しい感じのね、曲だなっていうふうに思いました。多分ですけど、現代で言うと、なんか、チルい音楽、当時のチルい音楽をやってた方なんじゃないかなっていうふうに思います。ローファイ、ヒップホップ的な。はい。なのでね、全然、この方は本当に曲調が違って、あ、なんか違うなっていうふうに思いました。はい。で、この方もでも、プレスリーの、ステージを見て、すごい影響を受けて、ロックンロールに転向しているそうです。で、この人はですね、音を重ねる、歌声を重ねる、で多重録音をするっていうですね、レコーディング技術の追求もした方だそうです。バイオリンとかも入れてみたりして、なんかいろんな試みをしたっていうことで、後のね、レコーディング技術の発展にもつながったんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、うわー、内容がうずいな。まあ いっか。はい、ということで、今回はこんな感じでした。
プログレ中華水曜日。
プログレ中華水曜日。
プログレ中華水曜日。孤独が楽しすぎる女がお一人様を満喫する様子をお伝えする音声プログラムです。
ちなみに水曜日には配信しません。それではさようなら、よろしくね。
プログレ中華水曜日。
プログレ中華水曜日。
ブログで中華するよ。
はい、じゃあ後半の後半は音楽理論。今回も これもちょっとさらっとしようかな。音の名前ってあるじゃないですか。ドレミファソラシドって日本では使うんですけど、そもそもまあドレミファソラシドっていうのはなんて言ったらいいんだろうな。共通、本来は音ってあーって言ったらあーじゃないですか。昔って多分楽譜も何にもないから、伝えようと思ったらあーって歌えって言われて、多分真似してあーって歌ってっていう口伝えでやってたと思うんですが、グレゴリオ聖歌とか、起伏の、起伏って、音符を記すって書くんですけど、起伏するようになってからは、やっぱりこのドの音、ドっていう音はこれだっていう決まりを決めないと、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、楽譜の意味がなくなっちゃうじゃないですか。ドレミって書いてあるのに、なんか違うドレミで、ドレ、難しいな。弾いてたら、うまく曲が伝わらないということで、いろいろ決まりを作ってですね。まず、音に名前をつけるということで、このね、音の名前、呼び方っていうのは各国でいろいろあるんで、それの紹介を今回しようかなというふうに思います。よく日本で使うですね、ドレミファソラシドっていうのは、イタリア語なんですよね。ドレミファソラシドですね。フランスも同じような発音するのかな。はい。なので皆さんドはドーナツのドって歌ってるのは、イタリア語、ドはイタリア語っていうことです。あとは英語だと、C D E F G A B って言ったりしますね。A から始まるんじゃなくて、ドレミファソラシドは C から始まる感じです。はい。ラシドレミファソラって やれば ABCDEFG なんですけど。まあ、とにかく、ドが C ですね。英語は。そこから CDEFGAB っていう風に繋がっていきます。あとは、ドイツ語。ドイツ語は CDAFGARHA ですね。どうやら、麻雀とかやる人はね、なんか、親しみがあるんじゃないかな。僕やんないんでわかんないですけど。オーケストラとか、吹奏楽とかやってると、CDAFGARHA をよく、使うかなっていうふうに思います。なんでなんですかね。よくわかんないけど、なぜかそっちは、ここの A の音、A っていうとね、 英語の A じゃなくてドイツ語の A は E なので、イタリア語に直すと Me なんですけどだからいろんな呼び方があるんで、なかなか混乱しがちなんですが、まあ普通にポップスやってる人に関しては英語 CDEF、GAB でいいかなっていうふうに思います。あと日本語はハニホヘとイロハですね。あ、ハニホヘとイロ、はい、これでドレミファソラシド、ドレミファソラシです。おいで、ですね、こっから、これにシャープとかね、フラットとかついたりすると、例えば、ドレミで言うとドのシャープとか、ミのフラットっていう風に言ったりするんですが、あと英語も一緒かな。英語で言うときってあんま言わないね。英語で言うときは D のフラット、D フラット、E フラット、G シャープとかって言ったりしますね。このシャープフラットも、また、説明した方がいいのかな。まあちょっと飛ばそう。自分で調べてくれ。シャープフラットは、各音が半音上がるっていうのが、シャープで、半音下がるっていうのがフラットなんですが、また後ほど、紹介しようと思います。で、これで、ドイツ語でやってるとですね、これ呼び方自体が変わって、C、ツェですね。ツェのシャープはツィスになったりとか、まあ、IS がつくんですよね。で、フラットの場合は ES がつきます。例えば D のフラットだったらですになったりとか、A の E ですね。E、A。ごちゃごちゃになってますね。まあ A ですね。A のフラットだったら S って言ったりとか、そんな感じで、ドイツ語は、ES がついたり IS がついたりします。あと日本語だと、A 破綻調。なんだっけ。そうですね。A 破綻調。シャープは A。A ってつきます。これがですね、開会女って俺覚えてるんですけど、開を2つ上に書いて、その下に女って書いて、A。A 破綻調とか言ったりしますね。で、フラットがつくときは変ですね。変態の変ですね。変歩調調。変歩って言ったりします。いや、ややこしいね。そんな感じでですね、まあいろいろ呼び方があるんだよっていうことをさっくり覚えておいてもらって、使うのは英語か、まあイタリア語かなっていう感じで覚えときゃいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、今回は音の名前いろいろあるよっていう紹介でした。はい、くらししラジオでは皆さんからの、お便りや、メッセージをお待ちしております。なんかおすすめのアーティストとかですね、あと最近は音の成分を分解して聞くのにハマってるので、誰かボイスサンプルをいただけましたら、この人の倍音はここが強くてとかね、そういう解剖をさせていただけたらなっていうふうに思っております。はい、ハッシュタグは、ししラジ、カタカナでししラジでつぶやいていただければ感想読みに行きますので、ぜひつぶやいてください。あと、メールもお待ちしておりますということで、はい、今回はこんな感じで終わります。昨日おそらくアップされているであろう新曲もぜひ聴いてね。バイバイ。